使徒の働きの11章です。使徒の11章、18節、使徒11の18節をご一緒に声を揃えて読んでいきましょう。3、はい。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。今日私たちはこの箇所を通して神を褒めたたえたというテーマで学んでいきましょう。昨年ですけども寒いのでお風呂に入ろうと思って、湯加減をちょっとこう触って あったかいと思って入ったところ、半分以下は水でした。皆さんそんな経験ないでしょうか。動きに動くことができず、じーっと温まるのを待ったという経験をしたことがあります。かき混ぜると全体がぬるくなるし、まだかき混ぜるにはちょっと早いので、じーっと、忍耐をして待っていたのを覚えています。時に人と人の間には温度差が生じます。ある人は熱く、ある人は少し冷めているような、そういう温度差を経験することがあります。ペテロはコルネリオというイタリア隊の100人隊長に出会って、そしてはっきり分かったという、異邦人も神様が救ってくださるんだということにもう気づかされて、興奮して熱く燃やされていました。一方、そのことを知らない弟子たちは、ペテロがコルネリオという異邦人と食事をしたということに憤りを覚えて非難をしたんですね。ペテロ、熱いペテロと人たちの間に温度差が生じていたわけです。しかしこの冷めていた人たちが神様の御心が分かった時に、非難をしていた人たちが神を褒めたたえた、非難が賛美に変わった、このような出来事をこの11章を通して私たちは見ることができるわけです。なぜ人たちは神を褒めたたえたのか、聖書から一緒に学んでいきましょう。まず彼らが神を褒めたたえたのは、神様のなさること、神様のなさったことだということが分かったからなんですね。17節をご覧ください。こういうわけですから、私たちが主イエス・キリストを信じたときに、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私たちが神のなさることを妨げることができましょう。彼らは神様のなさったことだと分かったときに褒めたたえたんですね。もしそれが神様のされたことだったら、私たちが神様のしたことを妨げたりすることは絶対にしてはならないということが分かったわけですね。彼らは何を神様のなさったことだと認識したのか。まず一つ目は、割礼のない人々との食事。ペテロがコルネリオと、コルネリオの親族や周りの多くの人々と一緒に交わってご飯を食べたということ、これは 神様の与えられたことだ、神様のなさられたことなんだということが分かったわけです。3節ご覧ください。彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。この出来事を知らなかった人たちはペテロを非難したんですね。あなたは割礼を受けていない人々のところに行って食事をした、それはあってはならないことだ。このことを言った人たちというのはみんな神様の命令に従って割礼を受けていた人々だったんですね。本来割礼を受けているユダヤ人が割礼の受けていない異邦人と食事をするということはなかったんです。ありえないことでした。けれどもそれが神様の用意されたこと、神様がセッティングされたことなんだということが分かったんですね。だから非難が賛美に変わったということが教えられているわけですね。ペテロは前の章10章の28節でこのように語りました。彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。そうなんです。ペテロ自身も異邦人と一緒に食事をするということは考えられないことだったんです。長年にわたって決してそれはしなかったことでした。固く神様の律法、命令に忠実に守ってきたんです。けれども、それもまた神様がペテロに導きを与えて与えられたことなんだということをペテロ自身が経験したんですね。ですから彼はこのことを伝えたわけです。火曜日にふわりカフェに来た時に三沢さんという方と一緒にお茶をしました。その時に彼がこんなことを言ったんですね。先生、メイドインジャパンを見ましたかっていうふうに言われたんですね。実は私それ見てたんですね。そしてある一人のロシア人の女の子がもう3年もお父さんとお母さんが喧嘩して喧嘩別れして、そしてお互いに絶対にもう会いたくない、そう考えている二人のために、考えて考えてメイドインジャパンのいろいろな情報を準備して、そして二人のために食事を用意したんですね。ボルシチというロシアの有名な家庭料理でした。ギリギリまでお母さんはあの人には絶対会わないと、もうそこまで来ているのにそのように言い始めたとき、彼女は私はもう祈るしかできない、そんなふうに言ったんですね。でも最後に思い直したお母さんが席について、お父さんが3年ぶりにやってきて二人の前にボルシチを出したときに、二人はそれを食べたんですね。その時に壊れた関係が少しずつ回復し始めて、心が開かれて、そしてその食事をまたしたいと という、そんな関係をそこで持っていました。食事をするというのは大事なことなんですね。私たちが共に関係を築いていくために、共に関係を高めていくためになくてはならないものです。よく工藤姉妹は、私の、賜物は人を歓迎することです、そのようにおっしゃって、いつもサラさんの時には月に1回一生懸命食事を準備して振る舞ってくださるんですね。それは工藤姉妹にとって喜びですし、自分の本当に得意な賜物を生かす働きでもあるわけですね。それをみんなで味わって喜ぶことができる。最近はそこにノンクリスチャンの人も出席してくださって、毎回楽しみにしてくださっている。この出来事を通して、本当に一人一人が心を開かれて、その時を喜び楽しむ、おいしいねおいしいねと言って、その食事を味わう時を持つことができた。神様は異邦人と交わりをしないと言っていたペテロに、幻を通して、神の導きを通して、神様の方から彼のところに来なさいと使わされて、ペテロのために用意されていたその食事を一緒に味わうことができたんです。その時に、これは神様のなさったことだということが分かったんですね。だから彼はそれを弟子たちに、仲間に伝えたんですね。またもう一つ、神のなさったこと、それは同じ賜物を授けられた。神様はイエス様を信じた人々に与えられる同じ賜物を異邦人にも与えるということをされた。17節、私たちが主イエス・キリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになった。神様はイエス様を信じたペテロをはじめ、人たち一人一人にも聖霊を与えてくださったんですね。聖霊という賜物を与えてくださったんですね。そしてその同じ聖霊を異邦人に、コルネリオの家族の一人一人に同じように与えられたということを見たんです。それは誰がしたことでしょうか。ペテロでしょうか、コルネリオでしょうか。いえ、神のなさったこと、神様のなされたこと、それが分かったんです。だから神を褒め称え、聖書はこのように教えています。15節。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったのと同じように彼らの上にもお下りになったのです。神様はいつこの異邦人たちに神の賜物である聖霊を下されたでしょうか。ペテロが話し始めた時でした。福音を語り始めた時でした。人々はそのペテロから語られる福音を耳を開いて聞いたわけですね。その時に聖霊が下ったと教えています。さらに、聖書はキリストを信じた時に聖霊が下ったと記しているわけですね。こういうわけですから、私たちが主イエスキリストを信じた時、 神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのです。神様を信じた時に与えられた聖霊、その同じ聖霊を神様は異邦人にも与えられた、お与えになられた。ペテロはこの時、あのペンテコステを思い出していたんですね。十字架にかかってよみがえられて、40日にわたってご自分が生きていることを数々の確かな証拠を持って人たちに示された。その後、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。この約束を受けた後、ペンテコステがありました。つまり、祈っていた人たちの上に聖霊が下って、彼らは他国の言葉で話し出したと聖書を教えているんですね。他国の言葉で話し出した。多くの人々が聖霊の賜物を受けたわけです。神様のなさることは誰にも妨げることができないんです。神様が彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。お一人お一人にも、もうすでにイエス様を信じたときに聖霊様が与えられているんですね。私たちは聖霊様に導かれて神の御言葉に従いバプテスマを受けました。ペテロに導かれたコルネリオたちもイエス様を信じて聖霊を受けました。その聖霊に導かれてバプテスマを受けました。この一つ一つは神様のなさったことだ。先週、礼拝の後、加古川の、ゴスペルチームが来てくださって、一緒にクリスマスゴスペルの練習が始まりました。今年の12月の、クリスマスゴスペルは教会で行います。ここに100名の人々を迎えて、そして神様の愛を伝えます。ここに愛がある、神様の愛がここにありますということを伝えていく。そのためにこの地域の人々ではない加古川のメンバーがこの働きに協力するために来てくださることになりました。その一人一人のことを考えるときに、同じ賜物が与えられているんだな、私たちと同じイエス様を信じたときに聖霊様が与えられている一人一人だなと思わされました。私たちは救われた者として、この同じ聖霊様に導かれて神様の働きをすることができます。そして神様を褒めたたえることができます。人たちは今の今までペテロを非難していたのに、どうして神様を褒めたたえる人々に変えられたんでしょうか。それはペテロを通して神様のなさったことだということが分かったからです。今日私たち一人一人も、神様は人を救われる、そして信じた者に聖霊を与えられるということを覚えたいと思います。 そして神様は私たち一人一人を神様を褒めたたえるものとして用いられる、そのことを覚えていきましょう。神を褒めたたえた。聖書はもう一つの大切なことを私たちに教えています。それは神を受け入れた。コルネリオとそしてその家族、異邦人の一人一人が神様を受け入れた。それが神を褒めたたえた理由です。一節をご覧ください。さて、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。この時点ではまだ彼らは非難する思いで、ペテロを責めるつもりでその出来事を聞いていたわけですね。異邦人が神様を受け入れたというのは本来喜ばしいことですね。素晴らしいことですね。でも彼らの耳にはマイナスの情報としてしかそれは入ってこなかったんです。この時点で彼らはまだ神様の思いがわからなかったんですね。神様のなさったことがわかりませんでした。しかし、それはプラスの出来事だったんです。人が救われるということは神様の願いであるということを彼らは知ったんです。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。しかし、この後、ペテロは事の次第を丁寧に人たち一人一人になぜこのような出来事が起こったのか、それを話し始めたんです。異邦人が神を受け入れた。それはまず命に至る悔い改めが与えられたんだということをペテロは伝えたんです。命に至る悔い改めを神様は与えられたんだ。18節をもう一度ご一緒に読みましょう。11章の18節。3、はい。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。神様は異邦人にも命に至る悔い改めを与えられたんだと分かったから神様を褒めたたえたわけですね。それは単なる悔い改めではなかったんです。悪かった、ごめんなさいという悔い改めではなくって、全く自分の生き方を180度変えて、神様を信じて神様に従いますという救いに至る、永遠の命に至る悔い改めをこの異邦人も受け取ったんだということが分かったわけです。実はこれは初めから神様が語ってこられたことだったんですね。でも彼らにはそれはすぐには分からなかったことでした。ペテロは事の次第を順序正しく説明をしました。なぜイタリア隊の異邦人の外国人の人が神を受け入れたのか、その一つ一つは神様のなされたことであり、神様が導かれたことであり、神様が初めから立 てておられた計画であるということが分かってきたわけです。ペテロはその一つ一つの出来事を思い起こしたんですね。御言葉を思い起こした。16節、私はその時、主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。神様が今まで語ってこられたこと、イエス様がヨハネからバプテスマを受けられたことから始まって、イエス様が多くの群衆に語り継げ続けられてきたことの一つ一つを彼は思い起こす時を神様によって与えられたわけですね。その時に神様の願いは、すべての人が悔い改めること、すべての人が命に至る悔い改めをして神を信じることだということに気づかされたんです。そしてイエス様を信じて聖霊によってバプテスマを受けることこそ神様の願いだということが分かったんです。神様はすべての人が救われることを今日も願っておられるんです。ペテロはその出来事をもう一度十章で経験したことをもう一度この十章で同じことをもう一回伝えるんですね。丁寧に伝えていくんですね。そしてそれは神様のなさったことであると同時に、神様は全ての人々が命に至る悔い改めを通して神様を受け入れることを神様は教えてくださっているんだということに気づかされたことを説明したわけですね。これを語ったとき、神様の導きを、神様がペテロに思い起こさせてくださった御言葉を語ったときに、人たちは沈黙をして神を褒め称えた。人々はこれを聞いて沈黙し神を褒め称えた。沈黙するというのは話すことをやめるということ。聞くために今自分の口を閉じて、そしてしっかりと聞いて、その語られたことの一つ一つを考えるということです。彼らは自分たちの大事にしてきたものがありました。律法を守る、割礼を受けた。私たちは神様の命令に従って汚れたものを食べない、そういう生き方をずっと大事にしてきたわけです。けれども、ここで神様がこの出来事を通して私たちに教えてくださっているのは、私たちユダヤ人の救いだけではなくって、すべての人々を救うことなんだ。すべての人々が命に至る悔い改めを通して神様を受け入れることを神様は願っておられるんだということが分かったわけです。だから神様の御業を褒めたたえられる、たたえるものに変えられました。聖書はこのように教えています。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。なんて書いてありますか？ユダヤ人だけに福音を伝えなさいと書いてあるでしょうか？エルサレムの人たちだけに 福音を伝えなさいと書いてあるでしょうか。いえ、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これがイエス様が救われたすべての弟子たちに、クリスチャンたちに命じられた大命令。彼らは知ってたんです。弟子たちは聞いてたんです。でもまだそこまで分かっていなかったんですね。ちょうどバラバラのジグソーパズルが一つ一つ一つ重ねられていくときに、こんな素晴らしい絵画だったのかということが分かっていくように、神様はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び、何と言いましたか、地の果てにまで承認となります。そうだった、そうだったんだということが彼らに分かったんですね。沈黙したときに、神様の御言葉をもう一度思い起こしたときに、思い巡らしたときに分かったんですね。だから神を褒め称えた。神様は私たち一人一人にもまだ分からないこといっぱいあります。どうしてこんなことが起こるんだろう、どうして思い通りにいかないんだろう、そんなふうに思うことがたくさんあります。けれども神様は、神様のなさることを必ず成し遂げられるんです。そして神様は、すべての人が神を受け入れることを望んでおられる。そこには罪を犯している人も含まれているんです。私たちの嫌いな人も含まれているんです。神様はすべての人々の救いを願っていらっしゃる。それは変わらないんです。先週教会でハイナイトを行いました。その時に私たちはダビデの契約について学びをしました。今までアブラハムの契約について学んできました。アブラハムを通して全ての人を祝福する、全ての国民を祝福するという約束、そしてさらに今回はダビデという人を通して祝福する。ダビデという人は取るに足らない人であったと自分で認めている人でした。兄弟の中でも忘れられているような、親にも忘れられているような、そんな存在でした。けれども神様はそのダビデを選んでくださって、ダビデとの約束契約を与えてくださったんです。それはダビデの家系から救い主を与える。それはユダヤ人だけを救う計画ですか？そうじゃないです。信じるすべての人々を救う神様の変わらない計画、それがこの新約聖書の一番最初からアブラハムの系図、そしてダビデの系図、イエス・キリストの系図ということが最初に書き記されているわけです。私たちはそのことを知っておく必要があるんですね。この聖書は全ての人々の救いのために神様が与えてくださった神の言葉、命の言葉なんです。神を信じる者は誰でも救われる。それが神様の約束なんです。金曜日、牧師のための合同ハイナイトというのに行ってきました。 その時、石堂先生を通して多くのことを学ぶ時を与えられました。先生が語ってくださったのは、まず、すべての人の見方は正解ではない。BFP という団体はイスラエルについて見ています。でも、それが正解ではない。朝日新聞、読売新聞、いろんな新聞がありますけど、いろんな新聞社が見ているイスラエル、それも正解ではない。石堂由美という私がイスラエルについていろんなことを勉強していきました。でもそれも正解ではない。私たちはついついいろんな一方的な情報だけを聞いて偏って、これが正解だという考え方に固まってしまうことが多いんですね。でもそれが全て正解ではないんですよ。実はいろんな見方があるんですよ。イスラエルの中にも、ロシアから帰還したイスラエル、アメリカから帰還したイスラエル、いろんなところから帰ってきたイスラエル人がいっぱいいる。みんな同じイスラエル人ですけど、生き方、考え方、求めていること、状況、異なっているんです。そんな中で、驚きましたけども、ぜひ、これからの祈りは、イスラエルのためだけに祈らないでほしいという、そんな要請でした。視野を広げて、一国の救いだけじゃなくて、宇宙的な視野で祈ってほしい。世界的な視野で祈ってほしい。私たちはついつい自分の家族、私のこの兄弟が救われますように、私のこの両親が救われますように、私の身近な人が救われますように、大事なことです。それは私たちのなすべき働きです。でも、それだけに心奪われてしまうことがある。しかし、私たちは、今この最終的な段階の中で、この 1% しかいない日本の国のために祈る必要があります。世界のために視点を変えて祈る必要がある。そのように語ってくださいました。神様の願いは、すべての人の救い。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ、伝えなさい。私たちは救いを得ることができました。救われた者として、私たちは神様を褒めたたえましょう。そして、神様のなさることを褒めたたえましょう。人々が神様を受け入れることを褒めたたえましょう。神様は私たちを導き、祝福してくださいます。